今回は小説剣の聖国黒竜戦争創世の戦士の4月19日発売を記念しまして、著者の日下部正俊さんとメカデザイナーの福地仁さん、朝日新聞出版の太田和夫さんをお迎えしてお話を伺います。日下部さんはソファンではゼーガフェインノベライズでもおなじみです。日下部さん、福地さん、太田さん、今回はよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。小説を書いてます日下部と申します、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小説の中に出てくるロボットのデザイン担当の福地です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝日新聞出版で朝日ノベルズを編集して今回の本を担当させていただきました太田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、というわけで今回の剣の聖国黒竜戦争創世の戦士
長いですね。
長いですね。
すいません。
一個ずつがタイトルみたいな感じ
です。うん、まあそうです。ええ、そうです。
これは剣の聖国というシリーズってことですかね。
はい、一応そうです。剣の聖国の黒竜戦争っていうパートの中の、はい、まあ創世の戦士っていう
第一話的な、
第一話的な話ですね。そんな感じです。はい。
この剣の聖国っていうのはもともと多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、多分もちろん知らない方聞いてくださってると思いますので、はい、テーブルトーク RPG のシリーズ、
はい、ワースブレードというのは、もうかれこれ25年近く前に出ておりまして、それからまあ、10年弱だなぐらい経ってからでノベライズもノベライズっていうか、まあ、その世界を背景にしたお話を出そうってことで、ノベルズさんの前のソナラマさんというところで剣の聖国年代記っていうのをやってたんですけど、それの続きではないですけど、同じ世界観で、新しくこうリスタートというかきちっとまた書こうということで出たのがこれです。はい。
じゃあやっぱり第1話は第1話
第1話です。
昔あったシリーズとつながってはいない。
いや、つながってはいるんですけど、知っていても知らなくてもどっちでもいけると。
僕も今回読んだら後ろの設定がめっちゃ凝ってるなっていうのは分かるんですけど、まあ、それは置いといて普通に読めるかなって感じで読ませていただきました。
割とだからそこはそういうふうに日下部さんも狙って書いたでしょうし、そういうふうに新しい読者の方に読んでいただいて全然問題ないっていう、そういうものです、
ですね。だからこれ前のやつ読まなきゃって思っていただく人は全然ないんで、そのうちフォローアップもしていくつもりではいますし
完全初見の人も大丈夫ってことですね。
はいはい、
昔を知ってる方とかだとこのキャラクターはあれだみたいなのも、
そうですね、結構再登場の人は多いです。新登場の人もまあそれなりにいますけど、ほとんどは一応名前だけは出てきた人ばっかだったりしますから、
だから出てくるその舞台となる大陸だったり国だったり大きな年表みたいなものは、まあ、昔やってたシリーズと共通してるわけですけども、その共通してる大きな事件に対して今回はまたちょっと別の切り口で取って書いてあるという感じですよね。
そうですね。
ではその世界なんですけど、
はい、
どういった世界かネタバレをしない程度に
そうですね。いや単純で、まあ、いわゆるそうだな、ファンタジー的な世界というか、まあそうですね、文明レベルでいうと中世かもうちょっと先かぐらいの世界で、でっかい大陸アハンという大陸がありまして、まだその全部がどこがどうなってるかというのは多分まだ公開してないんですけど、それに東と西にでかい文明圏が2個あって、東方と西方っていうんですけど、で中原にももう1個あるんですけど、まあ、でなんだろうな、それぞれこう僧兵っていうアイテムがあってですね、でかいなんか鉄の巨人兵というかそういうやつらがいて、こう東方西方でバラバラにこうなんかいろいろやってるというのがワースブレードの世界の話で、 どっからどう話していいんだろうな。設定は死ぬほどあるんで。
一般的な、まあ、ファンタジーの世界観みたいのが、まあ、あるじゃないですか。それがその、まあ、ロード・オブ・ザ・リングであったりドラゴンクエストであったり
剣の魔法的な
皆さんあの誰もが知ってるようなやつがありますよね。でああいうものにおけるあのドラゴンの代わりにあのちょっと大きなロボットが出てくるよっていうようなもんですよね、うん、大雑把に言っちゃうと。
そうですね、うん、まあドラゴンいるんですけど、
ドラゴンはドラゴンでまた別に一応この世界にもいますけど、そのなんか一番ポピュラーにしょっちゅう出てきてで戦ったり怖かったり襲われたりやっつけたりっていう対象としてあのロボットが、
まあ、一応 TRPG 下敷きにしてるんで、もう一本というか、まあ、先に出てるあの小説の1092の方は別なんですけど、あのこっちの方は怪物もいるんで、普通の RPG みたいな
トロルみたいな、
トロルみたいなのもいます、うんうん、まあそのまんまはいませんけど、あの異種族もいたりして、うん、あの猫人間とか犬人間とかもいるんで、うん、
会話ができるけど、
うん、会話できるけど
獣人みたいな、
獣人というかあの犬人間は一応狼族って言ってるくせにあの子犬っていうまあまあそれはまあ当分出てこないんであれなんですけど、うん、そんな感じです。だからあのファンタジー世界にロボットが入ったっていうと身も蓋もないんですけど、まあ、要はあのそれをやってこう違和感のないような感じで、うん、うまくこう作り上げてるというかそんな感じの世界ですね。
基本線が結構人間のドラマのお話だったじゃないですか、
はいはい、
だからあんまりロボットをあの敬遠してる人とかでも全然いけるなっていうふうには自分の感触としてはあるんですけど、
あこれはあの実は年数が経って僕も最初はロボットメインでガンガン描いてたんですけど、今になると人間の方が面白いですよやっぱ描いてて、うん、でなんかちょっと癖の強いやつに困らされる人間描いてて最高に面白いんであのそれをネタにして、でもバックグラウンドにロボットをやるとこれがロボット生きるんですよね、不思議に。後で読み直してみて俺人間しか描いてねえやと思ったらロボット戦かっこいいんですよ。なんか自分で言うのもなんですけど、
あそこはだから逆に今回そのゲラーで読ませてもらった時に、うん、あ今それは面白い話だなと思うのはその書き手の人はそう思ったんだなっていう。でも僕はそのデザイン担当でゲラーを読ませてもらって、うん、ロボット戦はロボット戦で十分なボリュームだったから、うん、だからあのなんかそういうこう優先順位がどっちがどっちっていう感じじゃなくて、まあうまいバランスであの両立してるなと思
う、うん、ていうか人間編長にしたらちょうどよくなったんだよね不思議な本当に あの送迎戦が全然これ薄味だなと思って書き終わった後に思い込んでて読み直してみたらうわなんだこれ全然送迎戦面白いじゃんみたいな、うん、なんか本当にそれはちょっと意外でしたね。だからこのペースでいいんだなっていう、うん、実は
だからまあ結果的にですけど、そのどっち側で入ってきてもらってもあのキャラ側人間の話で来てもらってもロボット戦闘で来てもらっても全然大丈夫だと思うんですけど、うん、
まあ冒頭で一応そういうの出てますしちゃんと、うん、見せ場作んないとと思って
ネタバレではないんですけども、ね、僕は読んだ感触ですね、総兵めちゃくちゃ可愛かったんですけど、
あれはもう あれは狙ってますね。あの総兵はね昔からそういう評判だったんで
そうですね、昔あのゲーム版で遊んでくださった方たちにもそういう可愛がられ方はしてたわけですから、
うん、そうですね、うん、そうなんです。あの総兵ってあの半分生き物みたいなんだよね、うん、あの犬っころみたいなやつもいればもう神様みたいなやつもいるし、うん、ゾッとするやつもいるんで、
そこがまあファンタジーものに出してるロボットらしさのとこでもあるんですけど、まあ、あの未来もののロボットとかでも例えば人工知能が積んであってそれとこう会話したりコミュニケートしたりっていうことの魅力が一つあったりしますけど、だからこの作品の場合はそれがファンタジーに置き換わってるのでロボットの中にこう魔法の宿る宝石が入っていて、でその宝石の中に、まあ、ある種の意思がある。でその意思を持ったロボットと乗り手の人間の騎士との交流っていうものは、まあ、やっぱある程度あるわけですね。その辺 あの要は本当の中世の歴史もので考えた時の 馬の役割でもあるんですよね。騎士が馬に乗って、うんうん、騎士が馬に信頼を寄せる、であの馬もその信頼に応えるっていう関係性を人間とロボットに置き換え直してるっていう感じですよね。
そうですね、うん、そういう描写の馬も結構いるから近いですね、うん、
でこのロボット、まあ、僧兵も、はい、 前に出てきたやつもいれば、今回新しく出てきたやつもいる。
あ、そうです、そうです。え、あの名前しか出てこなかったやつがバリバリ出てますね。てかこっちが主役なんで今回は、え、
例のあれ、
え、例のあれです、ね、
だからその辺がその昔のシリーズも読んでくださってた方たちの中にはその名前だけは覚えていっていただけたとすれば、あの気になってたやつがやっと出たっていうことにもなるでしょうし、
そうですね、ちょっとこんな死に方だっけみたいなの言う人いるかもしれないけど気にしないようにまあなんか、まあ、死んじゃって言っちゃったな
まあ
いや大丈夫です、あのもう元ネタある程度知ってる人はそうなん で何が死ぬか知らないだろうしな
今回その新しくこの黒竜戦争を書かれた時に苦労した点とかって、
とにかくこれ面白いのかなっていうのが最初からずっとあって、
ああそこは大丈夫だったんですよ、僕
最後が、いやなので最後になんか急に大丈夫じゃんと思ってっていうか、ここでこうなんかあの苦しんだおかげで最後の方でこう開き直れたっていうのがありますね。ものすごい苦しみましたから、あの実はゼガペインもものすごく苦しんだんですけど、この2本で苦しんだおかげで随分楽にはなりましたね。あ、つってもちょっと抽象的で分かんないかもしれないですけど、いろいろあるんです
あの、ね、お話作る方は皆さんそういうその書いてらっしゃる期間のなんか心持ちみたいなものがいろいろ作品に反映されますよね。
まあ逃げまくってますかねもう書くの嫌だみたいな状態になって、まあ、書かなきゃいけないっていうのは分かってるし書けたんですけど、いくらでも書ける分だけえって思うんですよね。俺こんなに簡単に書けたっけみたいな。でその簡単に書けたっけがね、後から読み返して一番面白いんですよ、やっぱ、うん、
乗ってるってことなんですか、
ね、乗でも乗ってるんだったらもういいになるはずなのに、これで OK になるはずなのに、なんかねどっかで疑心が生まれてて、え大丈夫なのこれ、こんなにあの俺楽しくていいのみたいな
面白いんだ、自分だけなんじゃないかみたいな。
そうそうそうそうそうです、まさにそれで、周りからしらーっとされたら嫌だなと思って、それでずっと苦しんで書き直したりね。で元のやつ見て、何なんで俺これ捨てたのとかで、まあ、最近は素晴らしいことに、あの原稿用紙丸めて捨てるんじゃないから拾ってきてよしやめちゃえとか、
戻れますからね、そう昔と違って、ね、
そうです、あの昔の作家、あの古風な作家さんに言わせるとね、そんな塗り子じゃダメだって言われるといいんです
データの勝利
で、データの勝利です、はい
キャラクターが結構たくさん出てきて、はい、で思ったのがそのワースブレイドっていうのが、あの25年前、まあ、僕生まれて間もない時期っていう話だったんですけど、はい、まあ、今回新しく書き直したのもあると思うんですけど、はい、あのキャラクターがすごい今風のやつがいますよね、一人、あの
誰だ、
証人の、
ああ彼ね、彼、はいはい、うん、まあ別にいいんですけど、あのもういろんなところで書いてあるクールっていうのがいるんですけど、うん、あの、うん、彼が一番やっぱり書いて楽しいですね、うん、彼とあのやっぱりナグさんのコンビが、ナグさんは嫌がってる風に見せて実はそんなに嫌じゃないっていう、うん、のパターンですね。
いいデコボコでした、
ね、いいデコボコですよね、うん、あの二人は本当にあここでおしまいかみたいなとこあるからちょっとね辛かったですけど自分で、うん、
あだからそのそういう掛け合いのムードみたいなものは、あのそのもともとある設定の人たちなんだけど、あの表現の結果としてやっぱりちょっとその昔書いてた時とはあの出来上がりの雰囲気は変わったかもしれない。
全然違うよね、うん、もっとクールさんって普通の人だったし、あんな変な人じゃなくてそういうニュアンスを持たせたつもりなんですけど、昔の自分の読んでみると全然ダメそれが全然出てない、うん、でまあそれは彼が主役じゃなかったからね。今回はあの多分このシリーズ黒竜戦争自体は彼が主役なので半分、うんうん、あのコンセプト的にはだから前はそのデール君っていうこの視点だけの話だったんですけど、今回はあの要はその敵の帝国 と、今まであった王国やなんかの連合軍 の戦いが主なんで、それにまあ、 あの当然中心的な役割を果たしてデール君も出てきますけど、うん、でもあのなんだろう、あの主にその戦争ものに、戦記ものではないけど戦争ものに近い、うんうん、そんな感じです。
そういうところもまあちょっと変わったんですよね、うん、あの変わったってだからその、
まあ、変えないと
あのあ味わい的なもんでしかないんだけど、
いや、う
ん、あの昔の頃は最初の頃は剣と魔法にロボットを入れたっていうところからスタートしたんで、やっぱり割とその騎士 人単体がどう戦うかっていうところの方が強かったところが、あの草上さんのシリーズでもそうだったし、もう一人の千葉さんのシリーズでも強かったんですけど、あの今回、まあ、敵が集団で来るっていうのが一つ一番キーポイントなんで、戦闘上はそれによってあのきっちり集団で来られたんで、じゃあその襲われた側の国も一人だけ騎士が頑張るんじゃなくて、まあ、新人も含めてもうちょっとちゃんと集団でなんとか立ち向かおうっていうところで、結構集団戦っていう雰囲気に全体としてなってますよね。
まあまあ、最初はねまだあの鉄サビみたいなところもあるんで、そんなに人数多くないし、多分あの設定的にあのロボット何万機同士が戦うっていう話ではないので、あのせいぜい多くて100機単位、
結構貴重品な感じ、
貴重品なんです、ものすごい貴重品で、あのだから放浪者が持ってるの結構いるんですけど、そいつらも完全に目つけられてるし、一人であのだって戦争のバランス崩しかねないから、
今回の目玉の人とかもそれぐらいの強さでしたからね、
うん、まあ、あれはあれはちょっと特殊、あれは特殊です本当に、うん、あんな強いのはそういないです、 あのあれは本当に怪物と言っていいです、うん、後半出てくる戦いで一気であの敵を追い詰められたのは、あれはあの人が強いからで、あの総兵と、うん、もうあのその黒竜戦争の主眼になるあの敵の主力なんですけど、あれもう他の国の連中はもうやられまくるんで、最初のうちは
敵めちゃくちゃ強かったですからね、う
ん、あれはあれしかもまだ全然調整できてない段階なんで、うん、でさらにあれはレベルを落とすことによってあのバランスを取ってるんですけど、もう行くとこまで行かせて12体いるって思って、そいつらはもう敵いないですね、っていう話、あの設定であるんで、あ敵の懐深いみたいな話になると思うんですけど、
その辺、今草上さんが言ったのは昔あのゲーム版を遊んでた人にとっては多分あの分かった話だと思うんですけど、あの同じシリーズの敵のロボットの中にあの、まあ、上位機種と下位機種があって、今回のはまあどちらかといえば下位機種側があの、まあ、ちょっとお試しで攻めてきたっていうことなんですけど、あのその集団用に動くっていう機能を外して一機だけであの思いっきりやった時にもっと強くなるよみたいな、まあ、話ですよね。でその辺はゲーム版の時にはもうゲーム上 それぞれの機種に対してあのその能力値が振られてて、実際にそういうスペックになってるんで、
あじゃあゲームのテーブルトークの時だと、あなたの機体こっちにしますこっちにしますみたいな選択があって、じゃあこっちみたいな、だからもう全部決まってたけどまだお話では出てきてない
と、いうか総兵ってあれなんですよ、あのなんだ企画品じゃないんで、一応名前はあって機種はあるんですけど、もう組んだものもあれに聞いてくれみたいなノリのところがあって、あの名人が作った総兵ってやっぱりその機構とか素晴らしいんですけど、でもあのメインの動力になる仮面っていうのがあって、それがあんまり良くないとどうしようもないんですよ、うん、だから名人の作った機体にはそれ相応の仮面をつけてあげないともったいないっていうか、そんなような設定があって、だから本当にバラバラなんですよ、その仮面自体もその全く禁止なものは作れるわけじゃないし、多分あの109にあたりになるとそういう技術もできてるんでしょうけど、まだもう匠の技で無理やり作ってるしもん
ね、手作業
でみたいな、もう完全に手作業ですわ、でなんであんな巨大なものは剣を振って剣が折れないのとか、なんだ長いのになると10メーターぐらいの剣もあるわけですよ、そんなもん振ったら普通折れますよね、
手首がボキッと
ね、そうあの強度的に持つわけないんだけど、それは全部その魔法の力で持ってるんで、言っちゃあの身も蓋もない言い方ですけどね、
だから逆にそのじゃあ剣の素材の強度を超えて持たせるためにあのその守ってくれる魔法はどうやって引き出すのかみたいな話があるわけですね。
そうそう、その辺はあの一応みっちり書いてるつもりでいるんですけどね、やんないとと、まあ、もちろんマジックアイテムもあるし、平たく言うと、
うん、僧兵が仮面をつけてその仮面からまあ、動力を得て動いてるってことですよね。
そうです。
でその仮面は外側にないと見えないと動いてくれないっていう、う
ん、そうです、まあ、弱点がないと困るんで要はだそうでなきゃ奥にギューッと閉まっちゃえば、ね、むき出しの弱点がなくなるわけじゃないですか。それだとねあのお話的にもなんかあれだし、まあ、身も蓋もないですがまたでもまあもう本当にその潔さが総兵だろうみたいな隠せば隠そうと弱くなってくるんで、
あとまあ現実の世界でも仮面のことをペルソナって言って、まあ、この作品の中でもペルソナっていう場合もありますけども、あのそのまあインターフェースなわけですよね、その顔とか仮面とかっていうのは現実の場合も、うん、そのインターフェースで他者とか他人とかと接する中で情報を出す、逆に情報を取るとかっていうことのために外側に出てるわけなんで、だからもしその内側に例えば胸の奥にそのパーツを埋めちゃった、で外側から隠れてますってなると、敵に対して意向を示す、例えば怖がらせるってこともできないし、あの逆に敵から何か情報をきっちり取るっていうことも難しくなるわけですよ。だそういった意味合いも含めて一応外側に露出してる、露出してることによって能力が高まる、でも露出してるから直接攻撃に対して脆弱性もあるっていう、そういうものですよ。
あの弱点がないと本当に
あの特にゲーム版だった頃に、あの一応ゲームのプレイヤーさんが全員がロボットに乗って戦うわけではなくて、あのプレイヤーさんによっては自分は生身の人間のまま戦いたいんだっていう要望も一応視野に入れて作ったゲームだったので、あのロボットに乗ってる騎士に対して逆にその生身の人間があの自分の剣だけを頼りにどこまでそのロボットと戦い来るのか、あの渡り合えるのかっていうあたりも一応ルール上うまく取り入れてやってたゲームだったんですね、
うん、そうですね。
だからその人間が無気味でロボットと戦うときに人間がなんとか対抗できるためのロボット側の弱点として、仮面は触れると脆いん ですぐ やられてコントロールが怪しくなるっていうことにしてあったんですね、
うん、そうですね。
まあ、でもその仮面がある位置も人の高さよりも全然高いですし、そうです。それを
だから どうやってそこまで飛び上がるのかとか、逆にどうやってロボットの姿勢を崩すのかっていう、そういう攻防だったんですね、ゲーム その遊び上は。
穴を掘って落とし穴で落とすとか、そういう感じです。そういう自由度が効くのってテーブルトークって感じがしますけどね。
そうですね、
うん、と思います。あのアドリブでね、あの例えばこれゲームやっててあのアドリブで本当にあそんな倒し方があったかみたいな結構ありますけど、うん、
テーブルトークってそういうプレイヤー側が思いつくことをゲームマスターが対処、
そのまま
対処するってこと、
リアルタイムでアドリブで、それが一番そのアナログでやってるゲームとしての魅力なんですよね。
まあ、土地合戦に近いと思いますからね。ただその代わり成功するかしないかってちゃんと判定するシステムはみんな基本的についてて、どうやるかサイコロかもしれないカードかもしれないですけど、それでまあいい思いつきだね、じゃあこの成功率でやってごらんよっていうのをマスターがさばいてくれて、
じゃあそのいい思いつきだねって言わせるためにそのこういう手段で攻撃者はどうかみたいなのアプローチの仕方がうまいと説得できるわけですね。
そうです、もちろん
割とそこのなんだろう、あのどういうトンチを出すのかで、トンチが面白いからあのゲームマスター側が、あじゃあそれはあのそっちの流れで進めていきましょうっていう、そういうやり取りをするゲームですよね、うん、
完全にもうじゃあデジタル の指定されたコマンドの中から取捨選択していくやつとは違って、完璧コミュニケーションの、
ね、そうですね、
ええ、ようやく今コンピューターのゲームの方が追いついてきた感じですよね、
うん、ちょっとこの総編の話が出たので、はい、福地さんにあの聞きたいんですけども、はい、今回出てくるこの総編のデザイン、はい、前から担当された
そうですね、あの一応このまあ、ワースって呼ばれるワールド のシリーズが、まあ、小説版にしろテーブルトークゲーム版にしろあの立ち上がった時から一応ずっと担当させてもらっています。
そうですね、
まあ、立ち上がりの時にもう一人あの自分の、まあ、先輩格になる畑池さんが、ね、ゼーガもやってらっしゃる畑池さんがメインの主人公の機体を手掛けられてて、でちょうど僕はその頃あのこういったあのアニメだの出版だのっていう業界に入ったばっかりの、まあ、ひよっこの小僧でしてあの、まあ、ちょうど畑池さんのやり方を見よう見まねで追っかけながら手伝っていって、で、まあ、その後もずっとやらせてもらってるっていう感じですね。
今回のデザインで、はい、ご苦労なさった点とか、
あ、苦労
が難しかったとかなんかあれは、
いや、 まあ、このワースの小説用に僧兵っていうロボットをデザインするのが結構数年ぶりだったので、あの要は自分の感覚をこのワールドに、作品世界に、あの戻すのには少し時間がかかりましたけど、そのゲラとか読ませていただきながら、あの自分がこのワールドにちょっと入っていく、降りていくっていう、そういう時間はちょっといりました、ね、
う
ん、
っていうか時間かけてよかったそこ俺
そうそう、結構そこがやっぱり大事で、あのまあいろいろ出版上のその手順的なあの都合なんかもあるんで、あの絵とかはまあどうしても後からってことになるんですけど、一応まあ太田さんにも気を使っていただいて、あのきちっと考える時間をいただけたんで、あのそういう意味ではうまくいったんじゃないです
か。何回も太田さんにあの構成送ってもらって俺今あの送っていただいた構成の袋これだけで20ぐらい。
もともと一番最初の冒頭部分をいただいたのがちょうど去年のゴールデンウィークでかなり時間がかかって出来上がった
この新の一作
もう本当にすごく時間が
ズバッズバッとバラします、ね、いいな
ここだけの話もっと早く出したかったとかあった。
ああ、もうそうですね。本当は、去年のうちにまあ観光できればって。
夏頃って話してます
ね。
あれ、おかしい、もう3巻ぐらい出ても不思議じゃないんだよ本当は。あれ、
だから自分も一応草壁さんからあのまた久しぶりにやるんだけどって言われたのは、あのその言われた時期はだいぶ前なんですよ。だからその。そろそろ出来上がりそうだからいよいよあの作業に入ってねっていうまでに少し間があった。
少しね。いやもう申し訳ありません、すいません。
だからこっち的にはそのあのなんだろう、自分の頭の中で寝かして転がしておける時間が結構あったっていう、まあ部分もあったんですけど、
ほぼ全部やってくださってたんです、デザイン。要するに場所もあるとあのドアテ以外は全部。
あ、その昔からのトータルでいうとね、
うん、そうそうそうそう、だからその、まあ、一番最初のところはまあ、ね、当然書き始めだから難しかったと思うけど、途中とかでも
なんだかんだでその全体としては25年やってるっていうあの作品なので、あの当然その途中で、いわゆる作品の外側でいろんな別の作品のロボットが、あのこういうロボットが出ました、こういう流行になってますとかっていうのがあるじゃないですか、あのそのビジネス的な話として、あの買うお客さんの側は作品の外側で別のものと比べるわけですから、だからそういうそのなんか時々の流れで若干なんていうんですかね、あの別に真似するっていう意味じゃないんですけど、あの逆に逆張りするみたいなことがあったりするわけですよ。あのよその作品でこんなものが出たからそこに被らないようにちょっと違う反対側に走ってみようみたいなことはあるんですね。ただそうするとそれはそれで別に被らないんだけど、あのこの作品の中だけでずっと味わってくださるお客さんからするとやっぱりある種のブレだったりするんですよ。あの前とちょっと変えたじゃんっていう、逆側でも何でもちょっと変えたじゃんっていう、そこに関してそのまああのよく変えたって言ってもらえる場合もありますし、なんで変えちゃったのっていう時もありますし、あのそういうところの難しさはちょっとありますよね、その長くやってることに関して。あと自分の中でその長くやってるんだからちょっとチャレンジしたいよなみたいなのも出るじゃないですか、あの今までやってなかったパターンを試してみようと。だからそういったことであの多少こうちょっとたまに揺れる部分が出てしまいますよね。あの完全にそのなんかシステマチックにあのもうこの方程式があって、あのワースっていう世界で僧兵っていうロボットだからこの方程式に当てはめれば必ず僧兵になります、一応まあ大雑把にはそれはあるんですけど、じゃあそれに当てはめるだけだともう作業になっちゃいますから、ルーチンになっちゃいますから、だからそれはもうちょっとなんだろう、毎度あのプラスアルファにじゃあ何をやるのかっていうところはありますよね。
全部やったみたいなこと言ったけど、あの分流は違ったね。
ああそうですね、
分流は説が違うから、
うん、ここまたややこしいんですけど
ね本当に
今までそのワースの1312のノベライズっていうのはその総計メーカーっていうのが入ってなかったんですよ。でまあ今回は、まあ、満を持してという感じで後ろに総計メーカーっていうのをつけましたので、 これはかなり、ファンの皆様には喜んでいただけるのではないかと。
もう本当に何年ぶりですかね、新規総編なんて。
そうだ ね、
まあ、前のシリーズで結構書いてもらってたから、
書き下ろしデザインで総兵を書くのはかなり数年ぶりなんですよね、
う
ん、
もう 7,8 年経ってるはず、
まあ、別にいざ書けば書き方自体は覚えてる、うん、まあ、それはそうなんで、
あ、どっちかというと
書けるんですけど、
あれ、あの読み手の側というか、本当に久しぶりのオリジナルだからっていう、
まあ、後ろの総兵メーカーに載ってるのが今回の新総兵。
そうです、まあ、あのギドアとは前からデザインはあるんですけど、それは本当に昔々からあるんで、
だからそっちはそっちでちょっとバージョン変えたんですよ、ね、
そうです、うん、
だからそれはそれで実はそういうやつを書くのもちょっと初めてだったんですよ、その長くやってる割には。あの一つの決まった機種に対して、あの別の場面で使われた別仕様のものを書くっていうのはあんまりやってなかったんですね。あのそれはどっちかというとその挿絵とかでちょっとバージョンを変えてみるとかっていうやり方で対応してたんで、デザイン画としてはあの仕様変更したものを描くっていうのはちょっと珍しかったんですね。
じゃあこれからどんどんどんどんお話進むにあたって新しい新機種とかも出てくるし、昔の機体がそうやってちょっと変わった装備で出てくるとか。
そうですね、あの、うん、逆に今回そういう2種類のパターン、全く新しいやつと昔のやつをちょっと変えたっていうのを両方たまたまそうなってあの書かせてもらって、あのこれは書いてる自分も面白かったですし、その新しいお客さんに向けての部分と昔からの読者の方に向けての部分と両方の意味で割と今後もこのパターンでいいのかなっていう感じがしましたね、
うん、あのなんだろう、ポピュラーな機種があって、それなんかあの多分個人個人でみんなバラバラで書いてると思うんで、その辺のなんだろう、バージョン違いっていうのを出すと、あ、こういう装備のさせ方あるんだとか、
あの大きな工房が作ってる、あの普及してる機体機種っていうものが、あのいろんな国にあの渡ってる、あの広まってるっていう状況があるんで、そのあの買った国ごとで、じゃあうちの国ではちょっとこういうあのアレンジにしますとか、あのうちの騎士団は騎士団の団長の好みでこういう武器にするよとかっていう、そういうのがいろいろあるはずなので、
そうですね、
あのそういうのもちょっと今後は書けると面白いかなと思います。
もういくらでもバリエーションなんで、本当に
砂漠だったら関節にカバーがついてるみたいな、
そういうこと
も当然ですね、うん、そうですそうです。
初めて読む方とかが多いと思うんですけども、はい、そういった方に何かしらのメッセージがあれば。
そうですね、なんか あれだな、どっちかというとテイスト的にはあれです、あの古き良き剣豪もののイメージで今回書いたんで、割と入り口はそんなにハードル低く高くないと思うんだけど、あんまり構えないで読んでいただけると、もう純粋な本当にそういう、まあ、頭空っぽにして読んでいただける、冒険ものでもあるし、なんかその辺を、考えて読んでいただけるとすごい嬉しいですね。あの変にこう構えて設定いっぱいあるんだろうとか、
あ、それはね、うん、もう全部後の話なんで ね
読んでくるうちに入ってくるもんだって、あのそれを主にして書いては今回全然いないんで、
僕なんてこれ今回読ませていただいて完全に知識ゼロから読んでましたけども、全然読みましたからね。
面白
かった
。ありがたいです。
そこの声がすごく大事な感じがします
。すごい心強いです、本当に。
完全に知識ゼロで読んで、総兵かわいいなってなりましたからね。完全にやられてます、ね。
ありがたいです。
ありがたいです。
いや本当に。
あとね、あの今回あの学校って言っちゃうとちょっと語弊があるんですけど、あの新しい新米の騎士たちがあの総兵に乗れるようになるまで、総兵のことをちょっと習う場所が出てくるんですよね、そのあの大きな国の騎士団の中に。そのそういう新人 の騎士総兵乗りの人たちがあのゼロからあの初めて総兵に乗ってみた、で乗ってどうやって動かすんだ、動かしてみたらうまくいくとことうまくいかないとこがあるみたいな、そういうそのロボットもののアニメとかで初めてロボットに乗って操縦する時のちょっとワクワクする感じみたいなものが、あのファンタジーっぽい世界観の中であの小説の文章でうまく表現されてると思うんで、あのそういうのが好きな人はあのとりあえず読んでほしいなっていう感じですね。
本当は学校のシーンだけでね、これ一冊分ぐらいやりたかったんで本当いろんなところがあって、
そこも膨らめますよね、
いくらでも膨らむんですよ。あの子供同士のいさかいとか結構楽しかったし、本当はもっとあれは幅あったんですけど、いや切りました
しょうがないので、
ただ機会があれば短編みたいな感じです
か、ね、ああ、やりたいですね、そういうあれがあったら、もういくらでも書きますよ、いくらでも書きますって、それに1年かけてどうしようもないですけど、本当に、
そこ、太田さんが頑張っていただく
ですね、いや、すごくあの文章にこだわっていらっしゃるお客さんです、ね、はい、正直、どの段階がもう本になったのかっていう記憶がですね、かなり差し替え原稿とかですね、
あー、バージョンが変わりすぎて
章が丸々こう差し替わってたりするんで、その僕が読んだどの段階が今本になってるのかなっていうぐらいですね、もうかなり濃い内容になって、
最後の一月で見直しながら書き直しましたからね、ダメですね、
初稿最高でもかなり穴が入ってますね、
バカみたいでした、ね、申し訳なかったんですけど、なんかまあでもこれがね、あの最初ですし、やることはやっておかないとと思って、
でもかなりいい仕上がりになってると
思います、いや、もうすいていただけると、なんかちょっと、ぜひ読んでください、騙されたと思って、多分騙してません
はい、そこに増刊号小説剣の聖国黒竜戦争創世の戦士は4月19日朝日ノベルスから出版です。草壁さん、福地さん、太田さん、今回はありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
剣の聖国黒竜戦争創世の戦士、草壁さん、福地さん、お二人のサイン入り小説のプレゼント告知です。そこはに左上のメールフォームからお名前、メールアドレスを記載の上ご応募ください。締め切りは4月29日月曜日までです。ご応募お待ちしています。